で、これちょっとお聞きしていいかどうか迷ったんですけど、大政先生が愛用のレッスングッズ、アイディア。なんかありそうな雰囲気だったのでお聞き。
いや、レッスングッズはないんですけど、はい、アイディアなんですけど、
アイディア、
あの、レッスン、あの、はい、上手に弾くための、
はい。
アイディアなんですけど、あの、椅子の座り方ですね。
椅子の座り方。
あの、みんなね、これまあ動画があったらわかりやすいんですが、
はい、
みんな椅子に深く腰掛けすぎてるんですね、
うん、
まず。で、
うん、
浅く腰掛けて、椅子はもうお尻が乗っかってればいいんで、
はい、
よく発表会だとね、みんな深く腰掛けたりしてますけど、
はい、
で、あの、足ブラブラさして補助ペダル使わないの。あれ絶対ダメですから。
あれはダメだと。
もうあれはだって体の重さが鍵盤に伝わらないですから。
そうですよね。
もう全部だから深く腰掛けるのと一緒で、そうしちゃうと体重は全部お尻にから椅子に逃げちゃうから、
うんうん、
重さが伝わらないので。
なるほど。
だから浅く腰掛けて、で、左足は必ず、右足はペダル踏むとして、
はい、
ペダルの上にあるとして、左足はあの手前の方、椅子の方に持っていく。で、鍵盤に手を置いたときに、それで立ち上がれる。
立ち上がれるかどうか。
っていうことです。これ左足前だと立ち上がれない。
立ち上がれないですよね。
立ち上がれないんです。立ち上がるためには左足引かないと。
左足を後ろに引かないと。
引かないと立ち上がれない。
確かに。
で、立ち上がれってことはどういうことかっていうと、つまり足の裏に重心が来てるっていうことなんです。
確かに。
それが、あの、これね、だから左足前に出して引いたら、もう腕力でしか引けない。だけど、左足を引いて少し前かがみにすると、体の重さが全部乗るから、楽に音出るんですよね。だから、それこそそのエリゼのためなら別にどう引いてても足組んで引いてようが、背中持たれてようが弾けるけど、やっぱり音を出したいって言った時には、
そうですね、
もう絶対これが大切なんで、この左足の位置
で
立てるっていうことを、本当これね、やると全然音が違うんで。
変わってくると
。うん。だってその、芸妓を受ける子が中3の時に、その足の位置直してあげただけで全然音出ましたから、もうついてきてたお母様もびっくり、ニコニコ、わ、すごいとかって言ってて。で、次にもう一つアイディアとしては、そのさっきちょっと言いましたけど、
はい。
あの、歌うということが大切なんで、だから、例えば、これも、ミレミレミシレドラ。ちゃんとクレッシェンドディクレッシェンド。ミレミレミシレドラ。それを弾きながら、歌いながら、ミレミレミシレドラ。って言うとね、綺麗に弾けるんですよ、
うん。
歌ってあげると。
確かに。
うん。ここもう音程は音痴でもいいんですよ。要するに、その、ドレミの中でその、どう表現するか。ミレミレ、ミレミレミシレド。もう何でもいいんですけど、うん、そういう、この日、早くて弾けないって時、うん、これ、ドレミファソファミレドって声で出してあげると、指もついていくんですよ。
あれ不思議ですけど、そうですよね。
うん、不思議なんですけど、そうなんですよ。だから、もうぜひね、あの、弾けないとこは、早く弾けないとこは一緒に歌ってあげてください。うん、それからもう一つは、早いフレーズ弾くのに、
はい、
みんな力入れすぎてるんですね。例えば、こうやって弾いたら、あの、もう、
ちょっと今力を入れ
すぎて。力を入れすぎて音汚いし、だから、あの、早いフレーズっていうのは、
はい、
音量はいくらフォルテって書いてあっても、そんないらないんですよ。これは例えば、あの、ね、なんだろう、ストラビンスキーとかでなんかっていうなら、とか、あの、ブルックナーとかだったらね、また話は違うかもしれないけれども、うんうんうん、つまりこれみんなに言うんだけど、例えば、一小節のエネルギーが16だとしますよね。
はい。
丸一小節のトータルのエネルギーが、
はい、
そうしたら一拍ずつは4になるわけですよね。
なるほど。
4444でそれが8分音符だとすると、
はい、
あの8 10、16で4でそれの半分になる。だから
22になった。
うん、そうそう。222になって。
222。
で、16分布になると1111になる。
なるほど。
うん。もちろん、現実的にはそんなことはなくて、16のエネルギーで、フォルテで、それを、16分の1したら本当に、ってなっちゃいますけど、そうじゃ、うんうん、そうじゃないんだけれども、
はい、
イメージとしたらそういうふうに考えるといいという。そう、じゃないとみんなね、早いフレーズをね、弾きすぎちゃう。だから音硬くなっちゃうし、レガートにならなくなっちゃう。だから、 綺麗な音であれば、
うん、
音は遠くまで届くから、その力入れた硬い音、こういう音は逆に届かないから、
はい、
そうじゃなくて、速いフレーズを弾きたいときは力を抜いてあげる。
うん、
ということで、要するに、一緒、エネルギー普遍の法則じゃないけど、
はい、
やっぱり一小節が16だったら、そうやって、その16分ピッコアっていうと、やっぱりそういうふうに、イメージとしたらね、
ですね、
そうやって考えてあげることで、
なるほど、
わかるので。
確かに。
うん、
16分音符の音を、16のエネルギーで弾くから、おかしくなるけど。
そうなんです。ありがとうございます。素晴らしいフォローです。そうなんです。
なるほど。
で、みんなそうしちゃうんですよね。フォルテって書いてあると。
ね、なるほど。これは素晴らしいアイディア、
ね。あ、で、それで今、フォルテで思い出しましたけど、
はい。
あと、みんなね、フォルテっていうと強く、ピアノっていうと弱くって言うんだけど、そうじゃなくて、
そうじゃなくて、
フォルテって言った時にどういうフォルテで弾きたいのか。単に強くて、じゃあ、うんうん、フォルテって例えば80デシベルですかって、じゃあピアノは10デシベルですかって、そういう問題じゃないですよね。ここなんか騒音計かなんか置いといて、ほら80デシベル出しなさいとかしてやってきて、あなたまだそれ60デシベルよとか80こうよとかってそういう問題じゃないじゃないですか。
そういう問題じゃないです、
ね。じゃなくて。フォルテって例えば、フォルテってじゃあ何だろうって子供にいつも聞くんですけど、じゃあフォルテってどういう時にフォルテで弾きたいか、うん、で、そうした時に嬉しいとか、
はい、
怒りとか怒ってるとか、
うん、
もう泣き叫んでるとか、あるいはすごく幸せで誰かに伝えたいとか、
うん、
そういった時にフォルテでしょ。だからフォルテって言ってもそのイメージがあるわけだから、その嬉しいっていうフォルテと、もう悲しくてたまらないっていうフォルテは当然違うわけじゃないですか。
うん、
じゃあ、ピアノは何かっていうと、本当に優しい気持ちになる。あるいはもう本当に切なくてたまらないとか、うん、ね。それとかもう本当にもう、声も出ないぐらい悲しいとか、いろいろあるわけだから、
うん、
じゃあピアノ、それどういうイメージでピアノにするのかっていうことを考えるっていうこと、それがとても大切だよっていうことです。
子供に言語化させる。
そうそうそうそう。
こと。
うん。あ、そうです。まさしくそうです
。これが確かにイメージにつながりますもんね。
そうなんですよね。うん、ただ、なんとなく強く弱くじゃなくて、
うん。
うん、じゃあ、その曲をどういうイメージ。だから、その絵を描く、さっき言った絵を描くとかお話作るとかもいいんだけど、
うん、
そうやってそうすることで分かってくるじゃないですか。
そうですね。
うん、
なるほど。
はい。
はい。